ロックラッシュレディオ、続いては
エアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんにゃ、エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。今夜もよろしくお願いいたします。今夜もね、先週の続きというか、音楽祭の話をしたじゃないですか。で、まあ、ちょっとね、過酷な、こう、いろいろね、バチバチしてる舞台裏というか、いろいろあって、まあ、当然ね、アイドルの子たちもね、まあ、大人の世界とはいえ、まだね、本当14、15ぐらいの子たちかな、本当に。デビューしてすぐなんだけど、やっぱりね、どっかでね、やっぱり自分たちは一番、なんだっていうのがすごくあって、まあ今ねどうなんだろう、今あんま逆にないのかな、そういうの。なんかね、あの当時ってね、もうそれぐらいですごいプロ意識があって、なんか楽屋でもあんまりみんなとこう話さないし、なんか自分はちょっと違いますよみたいなのがやっぱりいるわけですよ、何人か。すごい力入れられてて、まあ今年絶対この何人かのうちの一人になるんだろうな、みたいなね、そういうアイドルの子たちがいると、もうすごいね、やっぱね、もう立ち振る舞いが違うのね。本当に、なんか隙を見せないみたいな、そんな感じで。で、事務所のそのマネージャーも、なんかね、チーフマネージャーから、なんか3、4人ついちゃって、すごいんですよ、もう、本当に。なんか気軽にね、近寄って、声かけるのもなんかかけにくいみたいな雰囲気を表してて、歌番組なんか行くと、もうね、そのモニターとか、ね、モニターっていわゆるこうテレビの、その収録したものをチェックする、この、まあ、プロ専用の機材みたいなテレビで、まあ、マネージャーたちがこう腕組みしながら見てるんだけど、なんかね、その雰囲気はね、非常に怖くて、なんか僕らね、まだね、24、5だったから、ちょっとね、怖くてね、やっぱりそのおじさんたちには近寄れないな、みたいな感じで、で、やっぱりね、ちょっとね、そうですね、僕らもね、その頃ね、失敗とかよくしてて、当時ね、まだね、カラオケじゃないんですよ。もう歌番組とか、そういう、音楽祭ってバンドなので、やっぱね、バンドの人たちに可愛がってもらえないと、なかなか本番でリハと違うテンポにされたりとか、いろいろね、結構ね、怖い現実があったりして、やっぱ礼儀とかが非常に厳しかったので、やっぱ挨拶しないとか、態度が悪いなんて言われると、まあ、そんなね、仕打ちをね、タレントともどもされた時代ですので、本当にね、音楽祭はね、すごい勉強になりました、僕は。はい。で、やっぱりね、まあ、力関係はあるんですけど、やっぱりね、これはね、やったことがある人は本当に大変だなっていうのはね、まあ、僕らの同期の人たちはみんな経験してるんだけど、ここのね、局でもあったんですよ、昔、横浜音楽祭みたいなのが。うん。だからね、本当にね、お世話になりましたっていうかね、当時はピリピリしてたので、今みたいに気楽に、局に来ることもできないような雰囲気があったので、今はね、楽しくなりましたね、本当にね、芸能界が。はい。それではここで一曲お聴きください。ディープスで、ハートブレイクダイアリー。 ディープスでハートブレイクダイアリーでした。詳しい最新の情報はエイリーズエンターテインメントのホームページや SNS をご覧ください。お相手はエイリーズエンターテインメントの梶井渡辺でした。また来週。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。
あなたが踏み出すその一歩に送る私たちからのゼロドラマ。
ブーミーセカンドミニアルバムゼロドラマ。
ロックラッシュレディオ、続いてはガウワウのコーナーです。
Hey boys and girls, 竹見ゆき Here we go! ガウワウガウワウガウワウのコーナーです。9月になりましたよ。今日はお便りをいただきましてリクエストがあるの、イエーイ、嬉しい。皆さんガンガン送ってくださいね。読まれる確率高いからで、今回のメッセージですが、ラジオネームの商店さん、どうもありがとう。毎週ガワを楽しく拝聴しています。バックストリートボーイズの Shape of My Heart を深掘りしていただきたいです。だいぶ前に東京ドームでのライブで歌っていて、 CD を持ってはいるのですが、英語の意味を知らず聞いていて、聞き心地がいい曲だと感じていました。なのでガウちゃんの訳詞で意味を知りたいです。よろしくお願いします。これからも聞いていきますね、とのことです。どうもありがとうございます。いいな。ということはバックストリートボーイズを生で見たってことですね。羨ましい羨ましい。本当もうそういうのね、気になったアーティストがいたら、あ、そしてちょっとお金に余裕があったらもうガンガン行くべきだよね。ちょっとね、いつか行きたいななんて思っております。バックストリートボーイズって言えばですね、もう皆さんも知ってると思いますけれども、あのアメリカのスマップとかですよね、あの5人組なんですけれども、ニック、ハウィー、AJ、ブライアン、そしてケビンですよ。でね、1993年に結成したグループとなっています。あのね、この時結構いろんなボーイズバンドが流行っていて、NSYNC っていうのがライバルだったんですね。で、この Shape of My Heart が収録されているアルバムが Black and Blue というものでして、それは NSYNC に対抗して作られたものなんです。NSYNC はですね、ジャスティン・ティンバレイクというですね、もう強豪現れるやつなんですよ。もう本当にジャスティン・ティンバレイクはもうブリトニー・スピアーズと付き合っていて、結構注目されていたんですね。で、NSYNCのアルバムすごく売れてるから、みんなどんな感じでバックストリートボーイズは対抗するのかななんて思っていて、その一押しがこの Shape of My Heart なんですよ。これやっぱり私なんかはですね、この曲を聴くと、あ、いいね、いい青春時代だったな、いい時代だった、バックストリートなくてはダメだったな、というふうに思ってたんですけれども、実はですね、評論家から結構ケチョンケチョンにされた曲なんですよ。というのが、あのやっぱり NSYNC はすごいノリノリな曲で、僕たちは若くてイケていて負けないわよっていう気分がたっぷりの曲だったんですね。それなのに打って変わって、この Shape of My Heart はね、正直バックストリートボーイズが少年、まあティーンエイジャーからちょっと大人になっていく過程の曲だったんですよ。だからメロだし、言っている歌詞の内容はですね、僕を許してとか、あとなんか、あの、今まで君を悲しんでしまったけど、でもこれからの僕を見ていってよっていう。でね、サビをですね、ざっくりちょっとあの、日本語にして歌ってみますけれども、
過去を振り返れば別の人になろうとした、意地張って君を悲しませた、だから僕の心をあなたに
って言ってるような感じなんですよ。そう、これまで僕は散々あなたのことを悲しませた、だけど僕のShape of my heart、 私の心の形を見ればきっとわかるよ、真実なんだと、あなたのことが本当に好きなんだと言っている、そんな歌詞となっております。それでは聞いてください。 Backstreet Boys Shape of my heart。
Yeah, yeah. Baby, please try to forgive me.
ということで聞いていただきました Shape of My Heart 僕の心の形 Backstreet Boys です。そうだからね、このちょっとメロな感じで、あのなんか特に別に NSYNC に対抗するわけじゃないですよ、僕たちは僕たちなんでみたいな感じだったから、評論家の人たちからするとちょっと物足りなかったんでしょうね。だけどファンと、まあ私もそうなんですけれども、この曲は聴くとやっぱりバックストリートボーイズ最高だなと思いますね。あとね、やっぱりね、ちょっと女子からすると、まあもちろんね、あのその男子の心もくずぐるのかわからないんですけれども、この男性の人が自分の過ちに気づいて反省して、なんかごめんねって言ってくれる、これから大切にしてくれるよって言ってる歌詞ってなんかいいよね。なんか分かればいいのよ、分かればって上から目線でね、女子は思っちゃうんだよねそんな感じもあの、まあ、参考にしていただければと思います。ということで商店さん、私から見た感じだとこんな感じになっています。こういった感じでですね、他のリスナーさんもよかったらぜひ送ってくださいよ、リクエスト曲とか、あとガオちゃんこんな曲知ってるとか、あとガオちゃんこの曲のさ意味どんなのとか、これ歌ってるアーティストってどんな気持ちで歌ったのとか、そういうのいろいろ送ってください。よろしくお願いします。ロックラッシュレディオのホームページでお待ちしております。よろしくね。さてさて、あーあとちょっとでライブですよ、9月の16日、もう刻一刻と近づいてきています。私も絶好調に美声を保っていますね。ちょっとね、毎日のようにですね、サボらずライブに向けてちょっと練習しておりますので、皆さんにね楽しいライブをお送りできたらいいなと思っています。私のオリジナルが全般なんですけれども、ところどころいろんなですね、この側でも紹介しているような曲をカバーして歌っていきたいと思います。素晴らしいですね、バンドに支えられてサポートされてお送りしていく、まあ3時間弱、まあ、まあ休憩とかも挟みなんですけれども、のライブとなっておりますので、多くの人に足を運んでいただけたら大変嬉しいです。9月の16日夜の7時ゼックス日本橋でお待ちしております。よろしくね。それではまた来週お聞きください。タケミユキにお返しします。バイバイ。
ガウワウガウさんでした。
ドットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで、1時間700円から都内最安値のリハーサルスタジオです。お気軽にお問い合わせください。西武池袋線石神井公園駅徒歩5分、お待ちしてます。
ロックラッシュレディオ、続いてはヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎです。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドヨネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
いやもう秋ですね。
秋ですか。
9月になっちゃいますよ。
早いですね。早いね。9月は
夏をまだ過ごしてない気もするけど、ねえ、なんとね、そんな9月に入った今日の日はですね、うん、
はい、
ぐっすり、9がぐ、すりが3ということで、ぐっすりということで、ベッドの日らしいです。
なるほど。
なんでベッドの日なんだと思ったら、ぐっすりでベッドの日らしいですよ。
なるほどですね。
ねえ、ベッド派ですよね。
ベッド派ですね。
なんかいつもゆいちゃんの配信あるじゃないですか。はい、あれ見てると、ベッドが後ろにね、
あ、
可愛らしい
ピンクのね、
ピンクのやつが映って、あれ自分の部屋ですか。
あれ自分の部屋です。
あれ本当に自分の部屋映ってる。
自分の部屋です。
大丈夫なの、自分の部屋そういうの平気なんだ。
え、自分の部屋、は
い、恥ずかしいから映さないとか、
はい、そういう、はい、全然。
あ、そう、じゃあファンの人はみんな、うん、あれがゆいのベッドかっていや俺も思いますから、あれ本当に自分の部屋なのかな。
でもなんか私本当に部屋にいすぎて、うん、なんかその写真とか上げる時もあそこ背景がもうずっとベッドなんですよ。
あ、そう、
だからみんなむしろ、あ、安心感があるみたいな、そっちの方が
なるほどね。
だから私がたまに外とかで写真撮っちゃうと、はい、あれ 今日いい
じゃん、どうした
んだよ、どうした外出たん、みたいな、
なるほどね、
そわそわしちゃうみたいで、
そうかそうか、たまにあの事務所からもね配信してるじゃないですか、
う
ん、
あ、そうですね、
そうするともう事務所感が出てね、
そう事務所感、
事務所感が出てね、
そうなんですよ、
だけどやっぱりあの自分家なのかなって思う、その
そうなんですよ、
いやそれはあれじゃない、いやあれはどうですかねってちょっと濁した方がよかったかね、
もう濁せるほどじゃないんですよ、もう出すぎて、あのベッド。
そうなんだ。
表に出すぎて。
そうなんだ。
はい。
そう、昔からベッド派ですか？
あ、でも、昔は多分布団だったんですけど、うん、あの、お家を引っ越した時にベッドになりました。
うん、へー、あ、そうなんだ、うん。ベッド楽ですよね。
楽ですね。いちいちなんか、やんなくていいですもんね、片付けとか。
そっち
あれ
布団の上げ下げ。
そっちじゃなくて。
布団の上げ下げめんどくさい。
そうですよ。
あ、そうですね。じゃあもう旅館とかね、ホテルのね、中居さんになれないですね、ゆうちゃんね。あ、ならないか。
え、でも私はあの職業体験でホテルのベッドメイキングやったんですよ、
はい、おこれはまた打ち合わせない話持ってきましたね、さすが持ってるね、
ベッドメイキング、
なんで言わないのそれ、そうですか、
そうなんですよ、
お、それどうでした、うん、ベッドメイキング、
めっちゃ疲れました、もうこの仕事は私には向いてないなと思って、
よかった、まあ、すごいやりがいを感じましたって言われたら全然話違うじゃん、
いやだから、まあ、でもこういう人がいてくれてやっぱ私たちも使いやすくしね、過ごせてるわけですから、
そうですよ、ね、
ありがたいなって思いまして、
ね、うん、そうか、ゆいちゃんのベッドじゃあね、本当の本物だってことがね、
うん、本物ですね、
今分かったんでね、うん、あそこに毎日寝てますと、
はい、寝てます、
なんかこだわりありますか、寝具に、
ないです、
全く、枕の高さとか硬さとか、
硬さは分かんないんですけど枕は高くしてます、うん、枕3個使ってる、
え、枕3個?3個
使ってます、
3個重ねるってことですか、
はい、
あ、そう、それで横向きに寝る、
横向きですね、
あ、なるほど、
右向いて寝てますね、
右向いて寝る、あ、なるほどなるほど、あ、でもゆいちゃんもしかしたらね、
うん、
肩幅が広いのかな、
そうなんですか、
うん、多分そう、低い枕だと、うん、なんていうのかな、肩幅広いとほら下にこう頭がボーって向いちゃうから、
あ、そう、でもそう、頭がなんか血昇る感じがしてはもう眠れないんですよ、
おー、そういうことか、
は
あ、枕3つ、
枕3つ、
あ、どういう、同じ枕を3つ並べ
て、違います、全部なんか硬さも別々なんですよなんかいろんな部屋から集めた枕、
いろんな部屋って自宅のみんなの枕を使ってること、そうそう、
みんながなんか使わなくなった枕とかを回収して3つになりました、
あ、そう、
枕、はい、
じゃあこの枕はお母さんの匂いがするみたいな、
あ、しないです、
あ、しないですか、これはパパの匂いだみたいな、あ、しないですか、
しないですけど、
あ、そう、それで今日はパパでパパと寝ようみたいな、そういうことはないですか、
あ、ないですね、全く、
ないか、
全くない、
ないよねそれね、やりますって言われたらもうちょっと俺は次はもうパパに出てもらえといけないなと思ったんですけどね、うん、あ、そう、じゃあ、マットレスみたいなのも全然気にしてない、
気にしてないですね、
うーん、
ありますか、なんか言葉
あります、なんかやっぱりそのやっぱアスリートが使うみたいなそういう宣伝文句のやつ使ってますよ、
違うんですか、やっぱり
違いますね、これまた違う、
あ、そうなんですか、
はい、
どういうふ、
なんていうのかな、あの、例えば巡業が多いからですけど、はいはい、いろんなベッドに寝ますけど、
うん、
起きた瞬間にもう体が痛くなってるんですよ、
あ、
床で寝たわけじゃないのに、
はいはい、
それぐらい体に合ってないんだろうなっていう、
で
も自宅で寝ると朝すっきり、はい、ちゃんと体を守ってくれる、
やっぱ違うんですね、じゃあマットレスとかで、
いや体重があるから、
あ、そう
だと思うんですよね、
なるほど、
あんまり硬くてもダメだし、あんまり柔らかくてもダメだしっていう、うん、どうですか、そういうマットレス興味ない、
いや、うん、あんまり、
寝れればいいやみたいな、
寝れればいいやって感じですね、
家だともう熟睡、
熟睡、
旅先はどうですか、
でもそうなんですよ、私あんまり気にしてないと思ってるんですけど、うん、なんかその遠征とかで寝ると1時間おきに起き
て、いやいや、めちゃくちゃ気にしてるじゃないですか全然、
おかしい、
全然こだわりないですって言いながら、
こだわりない、
体はやっぱりちょっとあれですよ、
そう、
正直だなってい
う、出てるんですかね、
うん、
1時間おきに、
1時間おきに、
うん、
そう、霊現象じゃないですか、夏の終わりの稲川淳二さんじゃないですか、
出てきちゃったかな、
怖いな怖いなじゃないですか、
怖いな怖いな、
違います、
違うと思うんです、
大丈夫ですか、
大丈夫なんですよ、
あ、そう、やっぱ枕のその、
あ、でも枕かもしれない、
枕1個だからじゃないですか、
あ、それもあるかも、枕だから折りたたんでます、
わかる
ですよね、
わかる、
折りたたんでちょっとでも高くしようと思って、
間違いないです、
そうですよね、
間違いない、俺もそうしてます、
あ、一緒だ、
一緒だ、
枕
問題ね、
共通点があった、
だ今枕作る専門店みたいなのもあるじゃないですか、
うん、ありますね。
そう、ああいうとこ行ったらどういう診断下されるのかなと思って。
確かに
一回ちょっとこう行ってみますか。じゃあ今度
行ってみてください。
行って聞いてます。
楽しみ
そしたら、うん、ね、霊現象ですって言われるかもしれないし
嘘あ怖いな
ねえ、分かんないです、うん、どういう診断で言われるか分かんないですけど、じゃあ枕3つにしましょうかって言われてもねなんだそれってなりますけど。
そうかそうか、
お互いでちょっと行ってね、それ答え合わせしたいですね、
うん、いいですね、楽しそうですね。
マットレスでも本当マットレス聞くと思うから、ちょっと今度、
ああそうです
か、なんか展示してあるやつ一回ね軽く横になってみたら。
いや
あんまり、
うん、
あんまりここまで1時間おきに起きるとか、なんかいろいろこだわりないけどこだわってるみたいに見せといて、やっぱこだわらない、
うん、まあ何でも
何でもね、
いいかな基本的には。
そうか、じゃあママが用意してくれたらそれに寝る、う
ん、全然寝ますね。
じゃあね、ママにねおねだりしておきますね、
はい、あ、お願いします
買ってくださいと
お願いします、
言ってきますね、はい、それとなんと今日はですね、ドラえもんの誕生日らしいです。なんと2000、はい、2112年、
うん、
9月3日っていう設定らしくて、今から90年ぐらい先ですね。
あら、先なのか。
そうそうそうそう。
ドラえもんってまだできてないんですね。
ドラえもんまだ生まれてないんですよ。
そうか。
そうですよ。私たちがドラえもんの、ね、誕生に立ち会うことはない
あららららららら
と思います。
あらららららら
ゆいちゃんがもしかしたらね、細胞を動かしたら分かんないです
けど。いけますかね。
いけますよ。
見たいなドラえもん、は
あ、機械の体を手に入れたらね、分かんないです本当に、うん、39乗ってね、
怖い怖い
もうきっと分かんないでしょうけど、う
ん、分かんない、
分かんないですよね、
分かんない。
鉄路とメーテル、
うん、分かんない。
メーテルみたいな、
銀河鉄道、
そうメーテルみたいな髪型じゃない、だって今、
うん、メーテル、
お
メーテル、
メーテルって聞かれても、私はメーテルじゃありません。
メーテルって誰ですか。
メーテルっていう、その、はい、いるんです女性が、それがゆいちゃんみたいな髪型。
あ、本当ですか。
じゃあ逆か
逆
ゆいちゃんがメーテルみたいな髪型にちょっと近いなって思ったんですけどね、全然わかんないですよね。
そ
う、ね、ドラえもん誕生日までね、まあ、多分今聞いてる人も誰も立ち会うことないと思いますけど
あらららららら、
ね、わかんないですけどね。いや、ドラえもんが生まれる時代なんですよ、もうあと100年も経てば。
あと100年か、
ね、でもドラえもんが誕生するってことは、もうちょっと前にはそういうことも起きてるかもしれないんで、
う
ん、
そうですよ ね、
ね、
何かしら
未来にね近づいてるなって思いますね。
すごいですね。
ドラえもんの映画とか最近どうですか、見てますか。
いや、あんまり見ない
です、ね、あんまり、うちね、うちの子がドラえもんちょっとやっぱ興味持つようになってきて、
はい、丸だからだ
ね。え、ゆいちゃん言った通りになってきてやっぱり丸なんですね。
丸ですか、
ね、アンパンマンに始まり、ドラえもん、あとミッキーマウス。
うわ、丸だ、みんな。
みんな丸。
丸いものには。
これから何か作る人はね、全員ね、丸の主人公をね。
丸も子供に大人気になりますね。
ですよね。うん、俺、声書きますよ。
あ、本当ですか。
おせんべマン。
なんか、アンパンマンとかにいそうですよね、もうすでに。
え、そうですか。
いそう。
あ、そうか。
うん、
新しいなと思ったんだけどな。日本の文化を大事にしようみたいな。
あ、そっか、
パリッと割れちゃったら力が出なくなっちゃって
あれアンパンマンあれ一緒あれアンパンマンも、
せんべい、せんべいおじさんが作ってくれた
あらででで、
せんべい、
せんべい職人みたいな、
せんべい職人みたいな、焼いてくれて焼きないからね、せんべいちゃんが投げてくれるっていう。
一緒だな。
一緒か、ダメだな、じゃあ、
うん、
じゃあやっぱりドラえもんの方 ね、
ね、
映画見たいなと思います、うん、では今日は、
はい、
ね、ここで昭和のドラえもんの方から一曲いきましょう、はい、武田鉄矢さんで少年期。
悲しい時には街の外れで電信柱の明かり見てた。七つの僕には不思議だった。涙浮かべて。
お聴きいただいている曲は武田鉄矢さんで少年期です。
これね、うん、あの調べたらジャケット写真がすごいんですよ、
はい、すごかったですね。
武田鉄矢さんとドラえもんのツーショットの
なかなかないですよ。
宇宙かなんかの前で二人が立ってるというね、謎なジャケ写っていうね、
すごいですね。
すごいですよね。しかも私服みたいな、うん、でもこうジャケ写とかってどうですか、あの皆さん自分で写真選んだりするんですか。
わー、選んでもらってますね。
あー、そう、
うん、
4人のね、これがいいんじゃない、うん、みたいな感じで。
なんか全部データとかもらえるんですけど、うん、自分では選んでない。
あ、でもどれがいいとか聞かれます？
聞かれるのかな。あ、でも個人のは自分で選んでます。
あ、なるほど。ジャケ写は別に選ばない。ジャケ写
は、はい、選ばない。
あ、じゃあ今度ね、みんなの私服のねこういう形のやつがねできるとちょっと面白いですけどね。
あるかな。あ、でも結構私服で撮ったりもするんですよ。
あ、なるほど、
うん、いやでも、もうちょっと可愛いのは選んでますけど。
いや、もうちょっとダサい感じ。いや、ダサい感じってちょっと失礼だったな。
そうですよね、今。
いや、もっと、もっと私服といっても、もうん、ちょっと、あの、コンビニ行くぐらいの私服で、
私服でね、
ジャケジャにしてもらってっていうのね。
ちょっと。なかなかそれもレアでいいかもしれないですね。
面白いですよね。うんうん、それをじゃあ、特典の CD の味。
いいですね。
2枚目はこれですみたいな。
2枚目は、
ね。いいですね。ジャケ買いしてもらおうっていう、ね。
あ、いいですね。
いや、皆さんよろしくお願いします。
ということで、武田鉄矢さんで少年期でした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。藤沢ユイの一番星を聞きながらお別れのお時間となりました。このコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあユイちゃん、何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルの最新情報は公式ツイッターまたはホームページをご確認ください。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ドアの方はですね、9月25日日曜日、愛知県体育館ドルフィンズアリーナで試合があります。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドヨネと
アンタイトルの藤沢ユイでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
墓場まで持って行くわ、あなたとのことは多分誰も知らんから。
墓場までロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
今週もレギュラーの皆さんとお送りしました。
うん、
そしてゲストコーナーには久しぶりミルクタブのバンブーさんがリモートでご出演してくださいました。
はい、そうですね。抱き枕祭楽しみですね。
それって特定のものなんですかね、それとも何でもいいんですかね、抱き枕。
あ、なんかね、一応あるんですよ。
へー、
はい、
あ、楽しみですね。どんな絵になるんでしょうか。
まあ、まあ、まあ1年ぐらい先の話ですけど、よかったら、ね、
誕生日の日に私の
そうですよ。
で、ね、武見さんの息子さんも誕生日です。
そうなんですね。
同じ日なんですよ ね、その日に渋谷のダイブで抱き枕がくるくる回るとすごい現象ですね。
はい、そうです、
ね、世界でそれだけですよ、そういうことが起こるの。
まあでもね、いろんなことをね楽しませてくれますからね、ミルクタブはね、バンブーさん特にね、
何が飛び出すか楽しみ、ミルクタブですね。
はい、
ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。ロックラッシュレディオで検索お願いします。それではアルコサイトの墓場まで持っていくわを聞きながらお別れです。
お相手はロックニストタケミと
ユッキーこと伊藤ユキでした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブドールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。
あなたのことを知っているのはこの世界で私一人だけ。勘違いでもそれだけで十分だった。誰の噂も信じんかった、誰の話も聞かんかった。あの人だけは違うなんて本当バカだよね。それでも袖口をぐっと掴む私にくれたあのコーンスープは何よりも心を温めたの。誰もいなくなったホームって火事かんだ手を一人で温めてる。
好きだけじゃどうにもならんかったね。どうせ私以外は愛せないから、来世では一緒に